37、3月定例会、議案審議報告。議案第23号、平成26年度、富士見市一般会計補正予算第9号、全会一致可決。規定の予算から4億25万2000円を減額し、予算の総額を325億4208万4000円とするものです。主な内容と金額。国の緊急経済対策による交付金を活用する補正として、1、地方版総合戦略の策定、1440万3000円。2、教育委員会や学校との合同点検結果を踏まえた通学路安全対策整備工事の実施、1918万1000円。3. 地域公共交通会議の開催、336万2000円。4. スマートフォン向けアプリを活用した観光情報の発信など、観光振興に係る事業の実施、425万円。5. 子育て支援ガイドブックの作成、410万4000円。6. 平成27年度に整備予定の鶴瀬第二第三、水谷第二第三、及び勝瀬第二放課後児童クラブの備品を整備するとともに、各クラブのパソコンの更新、416万4000円。7、自己負担なしの妊産婦歯科検診の実施、225万円。8、プレミアム付き商品券の発行、1億6978万円。9、平成27年度に予定していた、勝瀬陸橋耐震補強工事、第二校区の前倒し実施、3200万円。10、初めて公園を訪れる人にもわかるよう、案内看板の設置。水子貝塚公園100万円、南畑城公園199万2000円、国民健康保険特別会計予算の補正に伴い、同特別会計への繰出金を増額するための補正、2億2016万3000円、利用件数の増加に伴い、福祉タクシー利用料金補助を増額するための補正、154万9000円。後期高齢者医療にかかる療養給付費の増加に伴い、埼玉県後期高齢者医療広域連合への負担金を増額するための補正、1678万6000円。自立支援給付の利用件数増加等に伴い、補装具費を増額するための補正等、969万7000円。利用者の増加等に伴い、各種地域生活支援事業費を増額するための補正、499万2000円。住宅手当の申請件数減少に伴い、住宅手当を減額するための補正、マイナス741万円。臨時福祉給付金の支給対象者等の確定に伴い、事業費を減額するための補正、マイナス2億3171万3000円。幼稚園等の終園奨励費の補助単価改装区分の人数の変動等に伴い、補助金を減額するための補正、マイナス1467万6千円。子どもの園ベビー保育園に対する施設整備補助金の確定及びマーガレット保育室の施設移転取りやめに伴う補助金の減額をするための補正、マイナス1億1344万2千円。生活保護費支給額の減少等に伴い、 医療扶助を減額するための補正、マイナス1億4100万円。入間東部地区衛生組合の平成26年度補正予算に伴い、同組合への負担金を減額するための補正、マイナス1708万9000円。昨年2月の降雪により倒壊した農業用生産施設の撤去費及び再建費用並びに時期策の作付け費用等にかかる被災農業者への補助金について、補助額の確定に伴い減額するための補正、マイナス2220万5000円。鶴瀬駅西口土地区画整理事業特別会計予算の補正に伴い、同特別会計への繰出金を増額するための補正、1603万7000円。鶴瀬駅東口土地区画整理事業特別会計予算の補正に伴い、同特別会計への繰出金を減額するための補正、マイナス7715万円。集会施設等の建設計画に伴い、瑞穂台中央公園の遊具の更新を取りやめたことによる補正、マイナス1444万1000円。街路整備事業費補助金の減額等に伴い、鶴瀬駅東口土地区画整理事業特別会計に対する駅前広場公共施設管理者負担金を減額するための補正、マイナス1億1990万円。鶴瀬駅東通り線の電線共同工に電線を引き込むにあたり、工事費の一部を県に支払うための補正、475万円。入間東部地区消防組合の平成26年度補正予算に伴い、同組合への負担金を減額するための補正、マイナス1億556万4千円。議案第4号、富士見市立図書館条例の一部を改正する条例の制定について、全会一致可決。富士見市立図書館の休館日を変更するものです。内容、従来月曜日を休館日とし、月曜日が祝日の場合も休館していましたが、今後は祝日の場合は開館し、直近の平日を休館とすることにしました。平成27年4月1日施行。議案第7号、富士見市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について、賛成多数可決。第6期高齢者保健福祉計画の策定等に伴い、介護保険料の改定等、富士見市介護保険条例の一部を改正するものです。平成27年4月1日施行。議案第12号、富士見市町、人、仕事、創生、総合戦略審議会条例の制定について、賛成多数可決。町、人、仕事、創生法第10条に規定する市町村、町、人、仕事、創生総合戦略を総合的かつ計画的に推進するため、富士見市町、人、仕事、創生総合戦略審議会を設置するものです。平成27年3月25日施行。議案第13号、富士見市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例の制定について、全会一致可決。特定教育保育施設及び特定地域型保育事業に係る支給認定保護者または扶養義務者が負担すべき費用等に関し、必要な事項を定めるものです。平成27年4月1日施行。議案第14号、富士見市いじめ防止条例の制定について、全会一致可決。 いじめ防止対策推進法に基づく、いじめの防止等のための対策に関し、基本理念を定め、市、市立学校、市立学校の教職員及び保護者の責務並びに、子ども及び市民等の役割を明らかにし、いじめの防止等のための対策を総合的に推進するものです。また、関連条例3議案も可決されました。平成27年4月1日施行。議案第19号、富士見市みんなで取り組む食育推進条例の制定について、全会一致可決。食育基本法に基づく食育の推進に関し、基本理念を定め、市の責務並びに市民、教育関係者、子育て関連施設関係者、保健医療関係者、農業者及び食品関連事業者の役割を明らかにするとともに、食育の推進に関する施策の基本的な事項を定めることにより、市と市民が一体となって食育に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって健康で豊かな活力ある富士見市の実現と、市民の生涯にわたる健康の保持及び増進に寄与するものです。平成27年3月27日施行。議案第20号、富士見市地域公共交通会議条例の制定について、全会一致可決。道路運送法の規定に基づき、市民の交通利便性の確保及び向上を図るため、富士見市地域公共交通会議を置くものです。平成27年4月1日施行。議案第35号、公の施設の指定管理者の指定について、全会一致可決。富士見市立富士見の児童館の指定管理者を先の通りとするものです。指定管理者となる団体、特定非営利活動法人富士見っ子夢未来、富士見市大和鶴間3516番地3、理事長本橋千佳子、平成27年5月7日から平成30年3月31日まで。議案第36号、富士見市公平委員会委員の選任について全会一致同意。平成27年3月31日で任期満了となる串毛良春氏を再び選任することに同意したものです。議案第37号、富士見市琴江市さん評価審査委員会委員の選任について全会一致同意。平成27年3月31日で任期満了となる矢部和義氏の後任に堀切久弥氏を選任することに同意したものです。諮問第1号、人権擁護委員の推薦について、全会一致同意。平成27年6月30日で任期満了となる市議綾子氏を再び推薦することに同意したものです。諮問第2号、人権擁護委員の推薦について、全会一致同意。人権擁護委員を増員することに伴い、渋谷浩二氏を推薦することに同意したものです。38、陳情審査報告。文教福祉常任委員会、陳情第2号、生活保護の住宅扶助基準と生活扶助の当期加算の引き下げ中止を求める意見書の提出を求める陳情、不採択。陳情者、自治労連埼玉県本部、富士見市職員組合、執行委員長高橋圭介。建設環境常任委員会、陳情第3号、 ピアザ富士見の経緯について調査を求める陳情を不採択。陳情者小川康二。39意見書。介護報酬の引き下げに反対する意見書。政府は2015年度から介護報酬を全体で 2.27% 引き下げることを決定し、新年度予算案に反映させた。報酬の引き下げは2012年度に続く連続削減で、実質 4.48% もの大幅な削減となる。特別養護老人ホームなどで作る全国老人福祉施設協議会は、すでに赤字経営の特別養護老人ホームなどでは、ボーナスカットや非正規雇用への切り替え、賃金水準の引き下げもあり得る危機的な状況に陥る恐れがある、と懸念を表明している。厚生労働省は、処遇改善加算によって1万2000円程度の賃上げを見込んでいると説明しているが、事務員や理学療法士など70万人は対象外である。しかも、加算は一部の事業所に限られる。報酬の引き下げは事業者の経営を圧迫し、サービスの低下や職員の削減などにつながりかねず、人手確保にも逆行することになる。よって、介護報酬の引き下げを行わないよう強く要望する。提出先、内閣総理大臣、厚生労働大臣。埼玉県の乳幼児医療費助成制度の拡充を求める意見書。乳幼児医療費助成制度の取り組みが全国各地で広がり、中学校卒業まで助成している市町村は、入院で 72.9%、通院は 56.7% に広がっている。県内63市町村のうち、高校卒業まで無料が、入院のみが朝霞市、入通院ともが越生町、滑川町、新座市となっており、中学校卒業まで無料が入院のみが八潮市、入通院ともが富士見市を含め、ほか58自治体にまで広がっている。一方、埼玉県は、就学前まで児童の医療費の2分の1が助成されている状況で、その他は各自治体が助成をしている状況である。東京都や群馬県が15歳まで入通院無料、栃木県は小学校6年生まで入通院無料、千葉県は小学校3年生まで通院無料、中学校3年生まで入院無料となっており、埼玉県の助成制度は関東で最も遅れている。本来国が負担すべきものと考えるが、逆に国から地方単独事業を福祉医療実施を理由に国庫補助減額されている状況である。よって乳幼児医療費助成制度の拡充を求める。提出先埼玉県知事。議会内人事改選。今定例会において、政府議長選挙、敷地区衛生組合、議会議員補欠選挙が行われました。選挙結果は以下の通りです。議長選挙、津波信子、17票、当選。川端克弘、4票。副議長選挙、尾崎隆義、11票、当選。矢子智弘、10票。敷地区衛生組合議会議員補欠選挙、深瀬優子、指名推薦。また、各常任委員会及び議会運営委員会の所属替えと、正副委員長の御選も行われ、新たな正副委員長が選出されました。表です。5つの委員会があります。委員会、 委員構成の順。総務常任委員会定数7人。委員長大谷純子、副委員長勝山翔、伊勢田幸正、関野金太郎、尾崎隆義、加藤清、小川拓海。文教福祉常任委員会定数7人。委員長篠田剛、副委員長田中隆、根岸美佐、今成雄太、寺田亮、吉野金蔵、矢子智弘。建設環境常任委員会定数7人。委員長吉田和恵、副委員長川端克弘、斉藤隆弘、加藤久美子、津波信子、深瀬優子、金子勝。予算決算常任委員会定数21人。委員長吉野金蔵、副委員長伊勢田幸正。委員は政府委員長を含む全議員。議会運営委員会定数5名。委員長関野金太郎、副委員長川端克弘、斉藤隆弘、今成雄太、加藤清。表終わり。41、就任の挨拶。議長津波信子、副議長尾崎隆義、それぞれの顔写真があります。3月定例会において正副議長に就任をいたしました。全力で責務を全うしてまいる決意です。富士見市を取り巻く環境は目覚ましく変わりつつあり、新たな歴史が今始まろうとしている中、市民の皆様の代弁者として市議会の役割、責任も大きくなってまいりました。市民参加、共同のまちづくりをさらに進めていくために、市民力をいただきながら、誰もが暮らしやすいまちづくりへ、皆様の一層のご支援をお願いいたします。42、市民の声。自然災害に強い町へ、門脇清。西の国、富士見市は荒川右岸沿いに肥沃な氾濫原定地が広がり、豊かな水田地帯が発達し、さらに南西方向に緩やかな丘陵地へと続き、畑作を中心としたのどかな田園地帯でした。この田園地帯も昭和40年頃から首都圏のベッドタウンとして住宅開発が進み、その開発も鉄道沿線沿いからこの低地帯へと広がっています。今までは自然災害といえば、荒川の氾濫による農地災害が大きな問題で、地震災害はほとんどありませんでした。しかし、今予想されている大地震では、この低地も液状化などによる家屋倒壊、インフラ被害の発生が予想されます。さらに、都心勤務者の多くの方が、帰宅困難になることが予想されます。これらの問題をすべて解決することは難しいでしょうが、被害を最小限にとどめることが必要です。そのために、町会単位の自主防災組織がありますが、さらに学校区など、組織を超えた近隣住民の助け合いができる集まりも大切です。そのための準備を考えたいものです。43、編集、総務常任委員会。写真です。委員長、副委員長を中央にして、7名の委員が集合しています。右から、伊勢田委員、小川委員、勝山副委員長、大谷委員長、尾崎委員、関野委員、加藤委員。写真終わり。44、編集後期。3月議会では、介護や保育のほか、町、人、仕事、創生総合戦略など、 国政の動きと連動した議案に活発な議論が交わされました。また、正副議長、各常任委員会、正副委員長の交代など、議会内人事が行われた議会ともなりました。議会だより編集にあたる総務常任委員会の構成も新たになりました。限られた紙面ですが、議会の様子をできる限りリアルに伝えることができますよう努力いたします。発行、富士見市議会。編集、総務常任委員会。電話、049-251-2711 代表。発行日、平成27年、2015年、5月20日、163号。再生紙使用。これで、富士見市議会だより、ナンバー163、平成27年第1回3月定例会を終わります。